みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニング中、家事、通勤通学のお供にぜひぜひ聞いてください。というわけで皆さんこんにちは。今日は12月1日の金曜日、ついに12月入りましたね。もう今年のカレンダーも残すところ1枚ですよ。はぁ、どうでした今年。というね、まあ、なんかこう、12月になると急にそんな話をしたくなるわけなんですけれども、そう、昨日かな？X の方でもちょっと上げたんですが、まあ、僕、このポッドキャストはですね、Spotify for Podcasters、 昔のアンカーっていう、なんやアプリ使ってやってるんですけれども、まあ、この、まだ1年経ってへんねんけど、まあ、2023年のまとめということで、このポッドキャストについてアンカーがちょっといろいろまとめてくれたので、ちょっとそれ、昨日は X の方にも上げたんですが、まあね、番組の中でもちょっと、お伝えしておこうかなと思いますけれども。はい。リスナーが、まあ、23% 増えたと。去年と比べてっていうことやと思うんですけどね。まあ、これ何と比べてとか全然書いてないんで。もうこれ、なんか、ね、アカデミックな論文とかで一番怒られるやつですけれども。そうですね。フォロワーが一体どれぐらいいるのか、フォロワーっていうかリスナーがどれぐらいいるのかってわかんないんですけどね、正味のとこね。僕らは。で、ただ、まあわかってるのは、再生数が、まあね、大したことないけど、58,568回。まあこんなんでもね、58,568回も、これ1分以上ですね。1分以上再生された場合、ワンカウントとしてるみたいですけれども、だそうですよ。でから、まあ、Apple で聞いてる人がね、まあ、多いんで、一概に、なんかこう、情報出しても、比べようがないんですけれども、まあ、一応、そうですね、まあ、Spotify ですね。Spotify で、聞いてくれてはる人が、フォローですね。フォローしてくれてる人が198と。まあ、フォロー1000と聞いてる人もいると思うんで。まあでも、Spotify のフォロワーは198だそうです。ちなみに、Apple の、フォロワーの数わからんけど、パーセンテージでいくと、65% が Apple のポッドキャストで聞いてくれてはって、22% が Spotify。で、12% が残り。別の媒体で聞いてくれてはるみたいです。ちなみにね、Spotify のみですけれども、年齢が出るんですが、Spotify で聞いてくれてる人は、0から17歳が 1%、未満以下。おるんや。18から22歳が 1% 以下。23から27% が 1%。28から34歳が 4%。35歳から44歳が 32%。一番多いボリュームゾーンですね。45歳から59歳、60%。そして60歳以上が 4% と。そして男女比、男性が 72%。女性が 14%。指定なしとかノンバイナリーの方が、あ、じゃあ指定なしが 12% で、ノンバイナリーの方が 1% と。はい。だそうですよ。いやー、なんか、あ、もうこれ Spotify だけやからね。Apple 入れたらまだ変わるんですけど、まあね、ほとんど男性が、しかも、中年の方が聞いてくださってると。ありがとうございます。大阪のね、普通のおっさんのポッドキャストですから、まあ、共感していただける部分が大きいのかなと。思ったりもするわけです。はい。ちなみに、そうですね。まあ、特に、あとは、 再生数が、まあ、去年と比べて 104% アップ。で、フォロワー数も、さっき Spotify やったらフォロワー198って言ったんですけど、まあちょっと Apple の方が聞いてるパーセンテージ高いんで、Apple だとまあ何人いるんかわかんないですけど、まあ 68% 去年に比べて上がったと。すごいね、1.7 倍になったってことや。で、制作コンテンツ、まあだから、あれですね、どんだけ喋った時間は 12% 増えたと。結構サボってたと思ったら今年そんな喋ってんの？去年の方がなんか喋った気するんですけどね。はい。だそうです。ちなみに、これは、なんやろ、去年の12月からなんかな？わからんけど、1年間の、多分1年間もしくは11ヶ月間の制作コンテンツ。まあ、ポッドキャスト、僕のポッドキャストの、時間、尺は3081分と。はい。なので、50時間ぐらいですね。51時間ぐらいかな。はい。ってことですね。はい。それぐらい僕は、これで喋ってると。51時間言うたら、まあ、無駄かな、わからんけど。まあ、他の仕事やら、勉強やらできた時間をこっちに割いてると。で、もし全部聞いてる方がもしいらしたらですね、この1年分。皆さん51時間も無駄にされてたと。いうことで。ね、こんなん言うたら一気にこう、減りそうですけどね、聞いてる人は。ちなみに聞いてくださってることは10カ国で聞かれてる、ようで、世界10カ国。はい。で、一番聞いてくれているのはやっぱり日本ですね、93%。次いで、アメリカが 3%。ほんまに？いや、もう一人ぐらいしか顔浮かばへんねんけど。アメリカの皆さんありがとうございます。それから、ドイツが 3%。まあ、ドイツはね、今住んでますから、知り合いもいますし。あと、フルスのカタール 1%。ケニア。ケニア言うたら、あの人しかいないと思うんですけどね。水野さんしかいないと思うんですけど、1%。他にもいるんやろか。オーストリア。オーストリアもね、はい。アッキーさんしか頭に浮かばないですけど、オーストリアが 1%。それから、イタリア、誰？ 1%。ありがとうございます。ボンジョールのグラチェ。タイランド、ほんまに誰？わからん。1%。コップンか。デンマーク、ほんまに誰やろ？全然わからない。デンマーク語もわからない。1%。シンガポール、ほんまに1%。オーストラリアの方ですね。1%。誰やろ？ベルギー。へぇ、ベルギーも知り合いおるかな？誰やろ？はい、ありがとうございます。1%。カナダ、1%。わかんない。グアム。へぇ、いいっすね。グアム一回だけ聞いたことありますけど、最高でした。やっぱ南の島はね、もういいっすね。あれ、10カ国言ったけど、10カ国以上あるな。サウジアラビア 1%。インドネシア 1%。カンボジア 1%。カンボジアほんまに？台湾 1%。香港 1%。インド 1%。マレーシア 1%。チェコ。まあ、1% が 1% 未満ですね、これ、ね、全部ね。はい。中国。サウスアフリカ、南アフリカ。エジプト。フィリピン。オランダ。イギリス。フランス。フィンランド。UAE、アイルランド、韓国、ポーランド、ロシア、スペイン、スウェーデン、スイス、ノルウェー、スロバキア、メキシコ、ベトナム、ニュージーランド、ポルトガル、これほんまけ？でから、リトアニア、マジで、ルーマニア、モルディブ、イスラエル、ルクセンブルグ、ヨルダン、ほんまかな？の方が、ま、一回は聞いてくれてるということなんでしょうね。出てるということは。まあ、主に 10% の国、10か、あ、じゃあ 10%、10カ国の国から聞かれてるということでございます。ちなみにですね、これ面白いのがトップファンというのも出るんですけれども、まあ、僕の、このポッドキャストが、を、この1年で一番聞いたというトップ中のトップファンが、なんと15人もいると。世の中にこんな番組のみを、のみで、この番組を一番聞いてくれはった人が、 他にもね、他にもいろんな番組ある中で、僕のこの番組を一番、ポッドキャストを一番聞いてくれはったっていう人が世の中に15人もおるというのが、僕には信じられないですね、もう。自分で配信したやつ聞かへんことあるからね。ありがとうございます。はい。ちなみに、トップ5ですね。はい。まあ、例えばいろんな、100、100とか他の、ポッドキャストも含めて、トップ5に僕のこの、何ですか？ランラボが、まあ、お気に入りみたいな感じで入ってると。まあ、トップ5に聞いたよというのが86人。それも驚きですけれど。ちなみにトップ10に入っ、トップ10に、まあ、上位10位ですね。トップ10にこのランラボが入ってるという方が159人。でも世の中には既得な方がいらっしゃるんだなと、ありがとうございます。ぜひぜひ来年度も引き続きですね、ごひいきのほどよろしくお願いします。ちょっと来年日本に帰ると、なかなか、更新も滞るかもしれませんけれども、長い目で、はい。持続可能なですね、ランニングと持続可能な番組を、はい、やっていきたいと思ってますので、なんとか、かんとか続けられたなというところです。さて、そうですね。昨日は無事、一週間遅れたんですけども、慎吾くんと、はい、飲みに行ってきました。前の前ぐらいかな、ポッドキャストで水曜日言ってたんですけど、木曜日の間違いでした。すいません。はい。で、もともと行こうと言ってた、ドゥッセルドルフのリンという中華料理屋に、待ち合わせしまして、ちょうど7時に、2人とも着いて入ったわけですが、まあね、驚きやったのがメニューが日本語っていう、メニューに日本語もドイツ語も英語も書いてあって、お値段はまあね、今ドイツ高いですから、だいたい1品10から15ユーロぐらいするんですけど、まあまあめっちゃ高いというほどではなかったですね。ビール飲んでいろいろ食べて、はい。一人45、50ぐらいでした。はい。うん。美味しかったです。いや、何よりもね、慎吾さんとこういろいろ喋れたのが良かったですね。ちなみに慎吾さんは今週、来週かな？来週末、タイで行われる、タイの国、ドイインターンですね。UTMB、by UTMB、に出走するということで、でも、まあ本人は完走、今回は完走目標で、ストーンを取りに行くって言ってたけど、心配なのは、今日なんかでもめっちゃ寒いんですよ。今0度で、これからまた気温下がってマイナス3度になるらしいんですけど、タイと気温差30度やから、それ大丈夫なんていう、急に暑なって、いやーね、彼も仕事とかいろいろ忙しいみたいで、なかなか、なんていうんですかね、忙しい、立場ですから、そんな状態で、まあ無理せず、なんとか完走して帰ってきてくれたら、はい。まあでもね、まあ言うたら、慎吾さんトップランナーですからね、言うても、ね、嘘、そんなすごいタイムで、みたいな、やってくれると思うんですけど、はい。ちなみに18日ですね。今回は日付でちゃんと約束したんで、来週とか再来週じゃなくて、12月18日に、まあ、また忘年会かなんかしましょうかと。その時には僕も100マイルレース終わってるはずなんで、はい。まあ、お互いのレース結果を報告する会をしようというところで、昨日は楽しかったです。しもさんありがとうございました。まあ、多分あんま聞いてへんと思うけどね、このポッドキャストね。はい。なんか面白いポッドキャストないですかとか言われて。アップルのアプリ見してくれてんけど、僕フォローされてなかったからね。はい。しのこさんにも言ってたんですけど、まあ、ランニングポッドキャストとかで、検索したりとか、ポッドキャストのアプリ、アップルとか、スポティファイの。で、ランニングとかトレイルランニングで検索するよりは、ポッドキャスト、と、ランニング、ランキングでちょっとスペース一個ずつ開けて、ググったら、音なるやったかな。なんかいう、そういうポッドキャストの、いろいろ、 研究というか、調査してる会社が、ランキングを出してるんですよね。で、それで、プラットフォームごとに、Apple で聞かれているランニングの、ポッドキャストのランキング、トップ50みたいな、とか、Spotify やったらこれみたいなんで、出るので、もちろん各、アプリの中のランキングでも出るんですけど、サイトで見た方が、まあ、一つのサイトで全部見れるので便利です。はい。そこで、なんかいろいろランニング系とかトレラン系とかの、ポッドキャスト探すと、今こんなん聞かれてんねや、こんなん始まったんや、みたいなのがわかるんで、おすすめでございます。今日なんかえらいポッドキャストの話ばっかりしてますけれども、ランニングのブログですんで、ランニングの話をね、しますと、今日もゆっくり寝ましたね。昨日寝た遅かった。5時に起きて、で、もう、なんか家事とかしてたら、いい時間になったので、少しだけ BC エクササイズして、で、息子を送って、息子を今日は車で送って行って、そのまま僕はジム行って、で、今日は在宅勤務やったんで、ジムでちょっとゆっくりめにトレーニングしてきました。で、ジムで BC エクササイズして体を、まあ、スイッチオンして、で、あれですね、今日はもう、ほんま外寒いんで、トレミで、まあ、昨日結構中華食べすぎて体重いっていうのもあるんですけど、トレミで、1時間10分ですね。はじめ5分、0% 傾斜0で、時速10キロ、キロ6で、5分体温めて、で、1時間、キロ6のままで、傾斜 5% ですね、で、1時間走ると。なら、ちょうど10キロになるんですけども、で、ちょうど、アップが、獲得標高500メートルと。で、最後また5分間、フラットにして、キロ6で、だから時速10キロですね。で、5分走ると。まあ、それ、最後なんかはもうあれですね、フラットにしたらもうなんか坂道、下り降りてるみたいな、感覚になるんですけども、はい。それで、1時間10分。はい、トレーニングしました。今日の狙いは、もうとりあえず500メートル登るぞと。はい。で、結構 A ペースで500メートル登ると。心拍137から、135から140ぐらいの間でしたね。はい。めっちゃ汗かきました。それだけですね、今日は。で、あとはもうひたすら家で仕事したり、そうそう、走る最中は、ヒャッホイ太郎さんのポッドキャストで、バックヤード、はい、反省会っていうの、めっちゃ長いですよ。6時間あるんですよね。5時間56分かな。で、今やっと、なんか、細切れに聞きながら、4時間ぐらい聞いたんですけど、めっちゃおもろいですね。途中でなんか、入れ替わり立ち替わり参加した人が出てきて、しかも猛者ばっかり。はい。で、すごい面白いなと思ったのが、競歩みたいな感じで、一切走らず、歩きで、25周走り張った人。で、その人は、そのバックヤードだけじゃなくて、いろんなウルトラの大会とか、すごい超長距離の大会出てはるんですけど、で、その人の話、聞きたかったのに、その人の声だけなぜか音声不良で入ってないっていう悲劇があって。でもなんか、キャホイさん録音忘れてたらしいんですけど、実はその、ただひろさんっていう音声入ってない人がたまたま録音してたから、ポッドキャストも配信できたっていう。せやのにその人の声入ってへんっていう、そんなアホなっていうね。なんかちょっとあれなんですけど、でもめっちゃおもろいんで、はい。おすすめです。で、まあ普段はね、関西人がほとんど出てくるんで、関西弁がいい、こう、関西弁で、まあ、ほとんど進行するんですけど、今回は高健さんという、方も参加されてたんで、まあ、標準語もこう、はい。ていうか、東の、はい、訛りじゃないな、東の言葉も入りつつの、ちょっとこう、フラットな、はい。僕ら関西人にとったらすごいこう、なんか、おおっていう、こう、なんか、普段とちゃうでっていう感じの、はい、テイストになってて、より面白かったですね。で、ヤホイさんがボケたりとか、ちょっとこう、なんか言うたら、それ全部みんな本気にしちゃうんで、その辺もすごい真面目やなと。ちなみに僕が応援してた、 ヤホイさんと共に応援してた朝日新聞の、小畑記者ですね、小畑さんも、福島で36周走ったんですけども、小畑さんも途中出てくるっていう。さすが新聞記者ですね。こうなんかもうすげえまとまって喋ってて、なんかそれまでのこうなんか、まあ、高原さんとヤホイさんがほとんど中心にずっと喋ってはるんですけど、まあ飲みながらやから、まあまあ、そんな感じなんですよ。ゆるい感じやねんけど。いや、小畑さんが出たはった時だけすごい急になんか、報道の香りがした。すごいなんか、キュッてしまった感じで。それはそれで面白かったんで、ぜひぜひ、週末のランのお供に聞いてみてください。はい。というわけで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。質問コメントは、概要欄の Google フォーム、もしくは、X でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。では皆さん、良い週末を。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋をこっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。で駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあーにすーに点々であずまなんですが、あずま屋の場合はあーにつーに点々であずま屋でございます。はい。ひらがなであずまやと、つーに点々であずま屋と、もう一度言います。駒川漢字。あずま屋、ひらがなで、つーに点々のあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川東屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川東屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、 お茶漬け、それから、おにぎり、まあ、何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てて、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に、入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、まあ、サラダにふりかけるなどなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、だし取る、ね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみては。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂。はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。